安倍晋三元首相が奈良県の大和西大寺駅の近くで銃撃されて命を落とすという痛ましい事件が発生しております。今日はね、ともかくこの参院選を振り返るような、まだ終わっちゃいませんけどもね、振り返るような企画で、一部生配信を交えてこの番組をねお届けしていこうかなっていうふうに当初考えていたんですけれど、この衝撃的なニュースが、昼過ぎ、ちょうどお昼ぐらいですかね、飛び込んでまいりまして、で、それ以降本当にね、今日もね、令和新選組八幡愛さんの街頭演説であるとか、そういったものが、予定が組まれていて、で、私をはじめその榎田配信班などもですね、動いて準備をしてたわけですが、もうバッタバタですよ。結果的にその、事件が起きた時はまだ心肺停止状態でということで、その安否というものが心配される状態だったんですが、夕方6時の、街頭演説を、やることになりましたね。でそれは難波の高島屋の前で、準備を進めておりました。でちょうどそろそろもう時間ですよっていう時に、八幡愛候補がスマホを見て、ちょっとね、表情が曇りましたね。どうしたんだろうなと思ったら、江ノ島さん亡くなったそうですと。それどこ情報ですかって言ったら、各社速報で流していますと。そうですか、凱旋これどうしましょうかって話になって、まず基本的にそのお悔やみというか哀悼の意を表すとこから、まずこの凱旋始めて粛々とまず始めてみたらどうですかと。でもし途中でこれは続けられないっていう状況がもし来たならば、その時点でやめて、で当然生配信もやっておりました。でその生配信もその時点で打ち切るという体でいいんじゃないですかっていう形で、夕方の街頭演説を始めたという状況です。そういったのも含めまして、今日はですね、皆さんからたくさんお便りいただいてるんですけど、今日はちょっとお便り休ませていただきまして、全部ぶち抜きでフリートークでお送りしていくということにしております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。お相手は私、榎田新右衛門と、
もう暑くてもう今日は一人でチラシ巻きしてました。何人か手伝いに来てくれました。ありがとうございます。前島です。
はい、気持ちは複雑なんですが、絶対に大阪から八幡愛さんを、当選させるとみんな意気込んで頑張ってます。春菜です。
はい、いろいろバタバタしながら、気持ちを保ってます。エグです。
そして今日はですね、いつも松田さんなんですけども、今日は最近この FMC ゲステルではスター選手級になっております、この方です。
こんばんは。声が変えた。高橋くんです。
高橋くんです。
こんばんは。いや、ちょっと
いらっしゃいませ。
どうもお疲れ様です。
こんばんは。お疲れ様です。
今日もね、たっぷりとね、いろんな話をちょっと聞かせてもらおうと思ってます。
よろしくお願いします。
そして、FMC 九州熊本は水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのはこの方です。
はい、キラウエユウコです。よろしくお願いします。
キラウエさんが放った、
やめてください。もう分かった、もう言うのは分かった。もう言うなや。
いや、放った一言がみんなをこう心を安寧な状態に導いてくださったということで、感謝申し上げたいということをね、私はこう今言いたかったという、
不謹慎ですよ。
僕ですか。 僕はもともと不謹慎ですから、ええ、今さら謹慎をするわけはいかないんで不謹慎でいきたいと思います。
そうなんですね。
まあ、安倍晋三という人が、まあ、今回そういう非業の死を遂げたということで、テロは許されません。言論を暴力で封殺するということを許してはならんのですよ、うん、だから今回のこの犯人を許すわけにはいかない。それはそうだし、それとまあ安倍晋三という人もやっぱり人の子であり、まあ、要するに人間なわけですよね。その人間の命が奪われたということで、その人としての尊厳が奪われたということを考えれば、それはまあ哀悼の意を表する必要はあると。それはまあ私のようないい加減な人間でさえまあそう思うわけです。ただですね、やっぱりですね、今までの彼のいろんな漁場をこう、まあ、露見してる部分だけでもですよ、うん、並べてみた時に彼のやってきたことってのは褒められるっていうか、ひどい話が山のようにあるわけですよ、うん、でそしてその中で命を奪われたあるいは失ったっていう方どれだけいるか分かんないなっていうふうに私なんかも思うんですね、うんうん、それを思うと、そのまあ言葉が適当かどうかちょっと分からないですけど、あまり私同情ができないんですよ、うん、この人に対して、
うんうん、
でそもそも僕がこの安倍晋三という人間が大嫌いになった理由は、うん、東日本大震災の際に彼が六本木だと思いますよ、六本木のあるホテルの中のレストランで食事をしていた、
はい、
でそこで、お付きの方からこう耳打ちをされたか、なんか紙が届いたか、なんかそんな状態です。でそれを見たか聞いたかして、彼はうろたえたんですよ。逃げる、こっから逃げるっつってうろたえたそうです、うん、で、それ何かっていうと、まあ福一が吹っ飛んだってことですよ、
うん、
で東京にいたらやばいっつんで、うん、彼は逃げようとしたっていう、その話を、うん、その場にいたそのレストランのウエイトレスなのか何なのか、ちょっと私その役目は分かんないですけど、そこのスタッフ、うん、からまあ直では聞いてません、その人の兄貴から、その話を聞きました。誰かというとエアポート成田ですけどね。
あ、
でだからニュースソースは分かってるんですよ、
うんうん、
でその彼の妹さんっていうのも何回か僕は会ったことありますし、そんな嘘つくような人じゃないと。でまあ、いわゆるホテルウーマンっつっていいの、ホテルウーマンだよね、要するに、まあ、人に、
はい、
でまあ出会ったということで、まあ、本来ならばそういう顧客の情報をね、個人情報だとかそういったものを人に話すというのは、その業界の方からすればそれはルールを逸脱した行為だと思うんだけど、その人はその安倍晋三のあまりのうろたえぶりと、その時のその言動に非常に腹が立ったそうです、うん、でこれはもう許しておけないというんで、まあ兄貴に伝えたところ、うん、兄貴が私にペラペラ喋っちゃったというでそれで私がもう やはりそういう人間かというふうに思って、それ以降彼のことを本当に私はもうそういうフィルターで見るようになったので、
はい、
そしたらもうまるで彼のことは信用できなくなったんですよ。だからその、うん、彼がそのアベノミクスなんだということで、その第二次安倍政権が登場した時に、はい、まあ、そういう大な支持率をガーンと上げたね、もうどうしても信用できなかった。それでそもそも彼のその親分というか、もともと彼は小泉内閣の時の官房副長官からか、官房長官なんて、なんかそうなんですよ、はい、で、まあ、小泉政権を全否定、している人間ですから、うん、到底僕は彼をその信用することはできなかったということで、うん、まあ私は安倍晋三という人間が今回非業の死を遂げたということをその見て、まあ同情できないですね、
うん、
でそれとその、うん、まあこれも言葉が適当かどうかわからないですよ、あえてきついこと言いますけども、天文開会そにして漏らさずって言葉がありますけど、そういうことかなというとも思ってしまったし、
はい、
さらにひどいこと言えば因果応報とまで言いたくもなる、まあ言っちゃいかんとは思うんですがね、でもね、そう思いたくなる方も多分ただいるんではないかと、うん、でもその中で残念なのは、彼がその死んじゃったことによって、
うん、
これ死人に口なしになってしまいまして、いろんな本来その暴かれなければならないいろんな出来事があるはずなんですけど、これが永久に分かんなくなっちゃうっていう可能性が出てくるわけですね、うんうん、
はい、
でこれそれ考えると、 これ口封じっていうね、うん、あの側面すらね、なんか思いたくなるほどの、うん、それぐらいたまりにたまったいろんなものを持ってる人物だったなというふうに思っていて、うん、今どうでしょうか、ほっとしてる人いるんじゃないですか、
うん、いや、ほっとしてるっていうのは、うん、バレんでよかったみたいな、
そういう意味で、
あ、
ええ、
難しいです
ね、なんかそんなことすら思うわけです。ご冥福お祈りします。
はい、お祈りします。
ということで今日はまず A 枠はこの安倍晋三が、うん、まあ、暗殺ですわな、うん、されたということについて話をしていく、うん、で、B 枠 C 枠でいきますか今日は、ぶち抜きで、
はい、
高橋君がせっかく来ていただいておりますんで、はい、まあ公明党そして創価学会に対する大変な攻撃、攻撃というか正しいことを言ってるだけなんだけどね、
普通にそのまま言ってるわけなんですけどね、
でこれについてもう一遍ちょっとねダメ押しでやっていきたいということと、はいはいはい、D 枠ではこの選挙戦、今17日、何日だったんだっけこれ、
始ま
って
18日
だっけ、10日から始まったんだっけこれ、
ですかね、
ですよね、
はい、
10日だったっけ、何日から、
6月22日
から、そうだ、は
い、10日からの投票日です、
投開票日、
もう俺も全然思わ、もう
頭がないですよね、
みんな疲れすぎて頭回ってないですよ、
回ってないね、
そうですね、
今日何曜やったっけ、
いや今日本当に QIC 撮るってもう頭回ってなくて、うん、ミッドナイト撮るんやなと思って実際に行ったわけですから、
スタジオ間違えたんですね、
そうです、間違えてね、なんか鍵かかってる、開けへんなっていうのがね、
あ、
はい、
まあまあ本当にね、
ました、
はい、
私は昨日 の1時間集合時間を間違えて、
はい、
大阪市役所の前で日干しになってあそこからもう完全にもうダメですね、私は、
はい、
もう変な焼け方してるしね、はい、なんかね、
はい、もうね、でもそのおかげで三又又三さんに会えたという、
別に会いたくもないけど別に
本題に入りますけど、これ安倍元総理がね、あれ銃殺されたじゃないですか、あれね、報道見る限りね、元自衛官の方がやったっていう方法、元は自衛官は分かったんですけど、
海上自衛隊、
そうです、そうです、でその海上自衛隊を、退職なされてから、
うん、
の職歴だったりとか何をしてきたかっていうのは今まで
分かってないですね、
うん、でこれなんか表に出せない裏の何か、
だってさ、海上自衛官やってたってもう20年以上前でしょ、
しかもなんかすごい短い期間ですよね、
そうです、だから
2002年か2005年みたいな、
高校出て、
はい、
で、自衛隊に就職して、でおそらく、二等開始っていうやつですね、はいはいはい、だからいわゆる二等兵ですよね、だからおそらくですよ、
はい、
でそれでいわゆる兵隊さんやってって、それで2期勤めたぐらいですかね、
はい、
それで退職して、でその後の足取りが今のところま
で何をやったか分かんない、だからなんでそもそも元自衛官を前に出して報道するかすら、なんか裏があるんじゃないかって、
まあ現在の職業は大抵言うよね、
はい、普通は言うんですけど、
ね、あのファミレスアルバイトとか何でも、ファミレスは悪いけどね、なんか適当にね言うよね、
本当にね、なんか誰かがね、誰とは言わないですけど、なんか CIA がどうのこうのっていうね、
も
うおるじゃないですか、
おじいちゃんの代から、
マジ
もう分かるじゃないですか、それって誰か分からないですけど、CIA の仕業っていう人もね、
実際その安倍晋三というか、あの一族はその CIA に絡んでることは確実っていうか、実際分かってることで、特に岸信介、ご主人おじいちゃんですよ、おじいちゃんはもう完全に巣鴨プリズンに入ってた時にそれにもう感化された人ですから、だからそのね、例えば日米安保とかっていうのをこう結ぶための原動力になった一人ですよね、
はいはい、
でその例えば岸信介、昭和の妖怪と言われたんですけど、はい、この岸信介で弟は佐藤栄作ですね、はい、で佐藤栄作その兄弟でタイプ違うんですよ、はいはい、でそこのそのタイプの違いは置いといて、はい、その岸信介というのが出てきてから、その日本の中でのいろんなね、そのアメリカを背景とする怪しげなことはほぼほぼあそこですよ、震源地は。でそこのお仲間ではその まあ、例えば読売新聞がそこにこう絡んでくるとか、だから未だにだから読売新聞ってほら安倍晋三べったりだったでしょ、
はいはい、
でそれはあのその時代から始まってとるんですよ。それはあの正力松太郎という人がいまして、
はいはいはい、
あのね、ジャイアンツのオーナーでもあり正力賞だとかそういった名前残していますが、うん、あの人なんかもう完全に CIA ですからね。でそういったところでそのただね CIA だからどうのこうのってね、はい、なんかねそのすごい陰謀説をこう言う人がいるんですけど、
う
ん、それあのフリーメイソンとあんまり変わんなくてさ、
はい、
フリーメイソンなんてただの親睦団体じゃないですか、
うんね、まあ、普通になんかあれですよね、公園の掃除してるらしいですね、
はいはい、で CIA もね基本的に日本のいろんな政治の情報を流しておいて、
はい、
で逆に金ですよ、要するに向こうから金が来るわけですよ、
はい、
でその金を使っていろんなやつを籠絡したりとか、はい、そういうようなことをやってきた人たち で、はい、で当然その金の流れの中には、はい、その先には命のやり取りもあるんですよ、は
い、
だから誰かをこう謀殺するとかってこともやってきてるはずなんですよ、はい、だからとてもその褒められたもんじゃない日本の闇の部分をずっとやってきた一族と言っていいんじゃないですか、
は
い、僕はそんな気がしますけどね。だからあれですよ、カリオストロの城でいうと、
はい、
カリオストロ公爵の方ですよ。で僕らがクラリスの方ですかね。
うん、
例えが悪かったですね、すいませんでした。
まあでもいろいろ恨まれる要素っていうのが、まあ、ある方ではあるじゃないですか。
そうですね。
で、僕ちょっとこの朝11時半にニュース見て、
はい、
であれ5時半ぐらいですよね、その、まあ訃報っていうか60枚ぐらいですかね、僕もそれをまあお聞きして、で安倍さんって実際結構いろんなことやってきてるなっていうのをちょっとまとめてみたんですよね。でまあ安倍政権がやってきた許し難いものっていうのをずらっとちょっとまとめてみたんですけど、
さすがデータの高橋、
まあ、データの
高橋亡くなったっていうのもあれですけどね、
はい、
でもこれはでも
まあ一番それ歴代総理大臣の中で唯一会見を自分の政治日程に入れたあの人だけらしいんですよね。
あ、そうですね。
でまあ野党を叩き潰して、
はい、
まあどうのこうのとで、まあいろいろあるんですけど、まあ、特定秘密保護法ですね、まず。
あ、そうですね。
そうですね。
共謀罪ですよね、
はい、
で集団的自衛権の行使の閣議決定ですね、
はいはい、
安保戦争法、
はい、
で消費税を 8% から 10% にしたのも安倍さんですね、
はい、
TPP 推進しましたね、
はい、
でさっきの話につながるんですけど、オリンピックを誘致するために福島を圧殺してアンダーコントロールの発言、
はい、あ
と、まあ、帰還の強制、
はい、
で
辺野古、何の強制？
帰還っていうのはあれ、そのほら除染しましたっつってそこにもう一遍帰っていいよっていうに、
は
い、
ああ
そうです、
すみません止めまして、
強制したと、はい、であと辺野古新基地建設の強行、
はい、
で同時に森友と森かけ問題と桜のミル会と、
はい、
IR の汚職とありましたよね、
はい、
これも、
はい、
で河合夫妻の買収でしょ、
うん、
あまりと安倍友不正で、ちょっとねこれね違う記事で見たんですけどね、
はいはいはい、
なんか労働者の団結破壊っていうのも結構やってたと、
うん、ああそうですね、で
これ結構僕ちょっとこれは確かになっていうのがあって、
はい、
ちょうどその2018年から JR 東日本、
はい、
東ローソ、
何の音今、
あ東
あ
なんか
あなんかゴロゴロですか、
はいはい、ゴロゴロなってます、はい、
あ熊本ゴロゴロ言ってるんです、
あ雷
です、雷が、
あそうなんや、
はい、
了解です、
すいません、
いやいやいや、あなたの鼻息かと思いました
、違いますよ、
春菜さんがと思った
こと、いやいや俺も何だろうことゴロゴロ
すいません、多分一時言うと思います、すいません、
まあいけないところで雷を止めといてください、
まず気な
くて止められません、
お腹の音なんです
けど、違います、違います、
への音、
すいません、すいません、高橋さんすいません、
止
めてしまってごめんなさい、
もう最後の一言
があるんですけど、
2018年から JR 東日本のその、まあ、ローソンの解体に踏み出して、
はいはい、
で同じタイミングで今度こっち大阪っていうか関西ですけど、うん、関西生コンの 大弾圧を仕掛ける。
あ、はいはいはい、それはそうですね。そこで大石あきこがクローズアップされるという
影響出てきて
た。ローソンあき社会って全部つながってるっていうのが、うん、なんかこの半日ちょっといろいろネット見てて、
はい、
いろいろあったなというので、で、まあ、全部一つにつながってるねんなっていうところで、誰からこうね、こうやられてもおかしない状態だったんですけど、まあ、奈良県 で今日なんかニュース見てたら、
はいはい、
特定 の, そのなんか宗教団体に恨みがあったと、はい、その犯人の人が
宗教団体、
それで安倍とつながってたかもしれんという、
まあ、安倍さんを狙ったっていう、
それは T1 教会とかですか、
わかんない、
あ、まあ、あの、
っていうのがちょっと僕が言ったのは、まあ、ここまで
統一教会ですね、
うん
まあ、統一教会とつながり云々っていうか、その犯人がね、今回どう思ったかわからないですけど、まあ、ひょっとしたらこの間の高橋君の番組を聞いて、感銘を受けて犯行に及んだということがあったら大変なことになりますね。
そうな
り
ますね。まあでもまあ可能性はまあ泣きにしもあらずというか。
で、銃の作り方は榎田信也門が語っていたホームセンターで買える材料で銃が作れるという、そういった、まあでも海上自衛官だったらそれぐらいのこと知ってるから、
まあ現地で銃作るぐらいはね、たぶん勉強してるでしょうし、
僕は同じものだったらすぐ作れますよ、
単管2本とあの火薬とティッシュがあればいいかったんです
よ。火薬だって別に俺花火ほぐして作れますから、多分それやったんじゃないの、あの煙の量は、硝煙の量がすごいもの、
真っ白ですよね、
あの昔のマケット銃かなんかで戦ってるイギリス軍みたいな感じの銃弾、あの硝煙だもの、
そうです、ね、
だからそれを見ると、まあまあ、おそらくそのミディオタ、まあまあ、まあ、ミディオタなのかどうか分かんないですけど、その、あの、そういうウェポンオタク、武器オタ、であることはまあまず間違いないと思うんですけど、ただその背景は分かんないですよね、その彼の先ほど言ってたその職歴もよく分からないし、何をやってた人なのか、それとなぜ奈良なんだっていうのと、それとそのたまたまなのか、安倍晋三が奈良に行ったのをこう狙っていたのか、それともたまたまなのか、もうその全然わかんないですからね、今のところ ね。ただかわいそうなのは奈良県警の警備担当でみんな首飛びますよ ね、 これ
ね。そうですね、
記者会見しましたよね、さっき。
ああ、でこれはあの、まあ、もちろん現役首相じゃないから、その SP だとかっていうのはもうね、あの数は確実に減るはずなんだけど、中堤安倍晋三みたいにこういろいろやった人だから、もうちょっと警備は強化しててよかったんじゃないのと、いうところは思いますね。
てかもう驚いたのが、なんで防弾チョッキとか着てないっていう。
着てないよね、やっぱ日本ではよっぽどじゃないと、その脅迫があったとかじゃない限りは着ないよね、しかもこの暑い時に着ないよ、
はい、
いや、だって山本太郎ですらあの防弾チョッキ着てあったりとかしたじゃないですか。
今最近着てないけどね。
でもそんなね、首相レベルになってきたら、それは防弾チョッキぐらい着るやろとか思ってたんですけど、
まあ、日本ではどうかな。
そうそうね、
いくら SP おったとしてもやっぱりね、銃の速さに追いつけないですから。
マシモン、来たことある防弾チョッキ？
ないです。
多分来てみたらまた分かると思う、
はい、暑いよ、
はい、
いやでもやっぱりそ それで暑いってなったら、もう応援です、行かん方がいいんじゃないですか。
まあまあ、
やっぱり
それでいけると思う。
例えばね、あの SP はいつもカバン持ってるんですけど、あの中に鉄板入ってるんですよ、でそれを縦にするとかっていうことができるんですけど、で、あのその鉄板の入ってるであろうカバンを持ってる人があん中にあんまいないんだよね、その1人か2人しかいないんですよ、
SP っぽくない人が。
だからほとんどただの警官だと思うんですよね。だからだからそれ、まあ、本当手薄だったことは間違いなくて、そこをたまたま狙われたのか計画的だったのかって、これはもう全くわからない、ね、
多分計画じゃないですか、これ。
これはね、前島君は何、謀略計画説を取
った。いや、もうなんか裏がありそうで、そのなんか職歴出えへんとか、ちょっと普通の報道じゃないなと思ってて、
ね、なんかね、今日その安倍晋三が撃たれたというのあのニュースを知って、最初ね、あの知らなかったんですよ僕、テレビも何も見てなかったんです、ネットで、ネットっていうか別の作業をちょっとやってたもんですから、あの何も見てなくて、 LINE とかも見てなくて、なんか既読じゃないの、 LINE の、 あの着信ばかりが増えてきて、一気に増えてきて、 なんだこれだと思って、俺最初なんか災害でも起きてんじゃないかとか、で地震が来たら一応あのこうなんていうの、自動的にあのウィンドウが立ち上がって、はい、どこが揺れてますってのは出るやつ、あの共振モニターって入れてるんで、はい、地震は起きてないなと思って、なんだろうなとか思ってるうちに、まあとりあえずちょっと G スタに移動しなきゃいけなかったので、 G スタ移動して、はい、でそこでスマホ開いてみたんですよ。そしたら なんか「え安倍がどうしたの？」とかって、なんか撃たれたとかなんとかとか最初意味わかんなくて、
またあの、はい、嘘かなと思ったんですけど、
はい、
そうですよね。
それでテレビつけたらもうやってるわけですよ、速報を。あらららら、そしたら、まあ、あの今日11時45分集合だったんですけど、はい、11時50分ぐらいに重役出勤して来られた方がいらっしゃって、でその方がこう
重役出勤、
ああ暑いですねみたいな感じで現れて、
僕定時通り行きましたよ。
定時だったっけ？
定時通りでしたよ。
じゃあそういうことにしておきます。
定時通り行ったんですけどあの行った途端に「あの原君ちょっとテレビ見てみ」って言われて、安倍が撃たれたって言われて、うわーこんな時にってほんまに思って、
うんうん、まあまあだからそんな感じだったんですよね、うん、最初ね。でまあその時に何を思ったかっていうと、うん、はい、映画で堺雅人主演で、うん、はい、香川照之だとかが出ている、はい、半沢直樹じゃないですよ、うん、半沢直樹じゃないですよ、うん、クライマンス俳優じゃないですよ、あのなんだっけあれ、タイトル出てこないな、ゴールデンスランバー、
あー、はいはいはい、
ゴールデンスランバーって映画があって、それをちょっと思い出したんですよ。でゴールデンスランバーっていうのは、まあ、映画では仙台が、まあ舞台になるんですけど、うん、仙台の街で時の首相がパレードをやってるんです、
はい、
でそこで首相が暗殺されるんですよ、
はい、
うん、でその時にある一人の青年にその罪が追っかぶされて、
はい、
国家権力がその青年に全ての罪を負わせようとする、
はい、
まあ映画なんですよね、
はい、
でそれでその青年は逃げまくる映画なんですけど、うん、今回のこの青年がそうだとは言わないですよ、
うん、
もう現行犯なん
です、まあ、やってますからね、
うん、はい、ただなんかね、あまりに単純な部分の変なへんてこりんだなと思う部分と、
うん、
はい、うん、普通だったら防げたんじゃねえのと思うところと、
そうですね、
不思議だなっていうところが、うん、はい、いろいろまだ重なっておりましたね、うん、
はい、
ただまあ気持ち悪い、
そうですね、
すっきりしないですね、
は
い、
警備の手薄は本当に偶然だったのかとか、は
い、
ああ、
わざとちょっと上げてたんちゃうかとか、うん、
まあまあ、あの突っ込もうと思ったらいくら想像働かそうと思ったらいくらでもなんか働く、
ね、とある方はね、なんかとある方は自民党の票を上げるためになんかそういうやつを起こしたみたいなね、
同情票ですか
っていうのもなんかね、言ってる人もいますよ、
うん、
まあ、かつてね、選挙の時に、うん、その内閣不信任案が可決されて、で選挙になったの、解散選挙になって、
はい、
その途中でその大平、その時の時の首相は大平正芳という人だったんですけど、はい、でこの人が病気で急死するんですよ、
うんうん、
でそれで同情票が集まって、はい、自民党圧勝っていう出来事が各国にあったんですけど、それを連想する人はいるかもしれないです。
はいはい、
でただ私どうなんだろうか今回はって、あまりにも
ちょっと、ね、
その大平正芳の時と状況が違いすぎて、うん、安倍晋三がやったこと そのさっき高橋君が並べてくれたことも含めて、
はい、
結構えげつないことを山のようにやってきた人だから、ね、う
ん、そうそう、だって政治で何人も殺してきた人ですから。
で例えば伊藤詩織さんの問題もあるじゃないですか、レイプされたって、うん、あれをそのお友達でって言ってその記者を擁護したりとかっていう話もあったし、はい、いろんな意味でいわゆるお友達だけをこう擁護して、うんうんうん、それ以外に対しては徹底的にその叩くという、
はい、
そのなんか気に入らない、
うんうん、
俺なんかもう大嫌いな、
はい、
そういうタイプの政治家なので、
う
ん、それをその同じように思ってる、いぶかしく思ってた人たちはたくさんいるんだろうなと、
う
ん、
そうですね、いぶかしくっていうことで、やっぱ農業とか、TPP やったところで言うと、はい、やっぱり嫌だと本当に思った人はたくさんいましたよね。
まあどっちにしろね、やっぱりこれテロかただの殺人事件かわかんないですけど、
まあ、テロはテロだよ、
テロですかね、
テロだよ、
それだったもんね、うん、そうそう、組織軍であったかわかんないですけどね、
うん、
いや何なんですかね、やっぱり 法の裁きをねやっぱ受けてやっぱりこの牢獄に掘り込んでからじゃないと、うん、
いやだからさ、ね、彼はそのいろんなあの手この手でずっと逃げてきたわけじゃないですか、はい、で逃げてきたその末路がこれなんですよね、はい、うん、だからひょっとしてですよどっかで司直の手が及んで、はい、でまあ法の裁きを受けて、
はい、
その何らかの形でそのまあ人生をやり直すようなことがもし彼にあったならばですよ、うんうん、今回のようなその非業の死を遂げるってことはひょっとしたらなかったかもしれない
かもしれませんね。
だからやっぱそう思うとね、うんうん、どうしてもなんか因縁のようなものすら感じてしまう、
はい、
うん、そういう人はいろいろ、まあ、僕は感じてますけどね、
はい、
あのそういう人もいるんじゃないかなという、はい、思ったりするんですけど、どうなんでしょうね、これあの世の中乱れますよ
です、ね、
これは彼は命を賭して分断を深めましたね。
そうですね、
ええ、だから安倍晋三新派の安倍ファンの人たちと、
はいはい、
そうでないアンチ、まあ我々アンチですが、
うん、
その溝を決定的に深くする、
うん、
で二度とそれを埋めることができない、
はい、
なぜならば彼が死んだからです。
そうですね、
ええ、でこれがそのね本当にあの日本が乱れるきっかけになる、もう歴史的大転換点になる可能性があるかなというふうに思いますけども、
はい、
うん、まあこの事件を、まあ、裏で起こした木田上優子さんなんですけど、
なんで起こしてるんですか私が。
そう、
どこでどう起こすんですか。
今回の山上容疑者のね、あの師匠だと聞いてます。あの銃
の何の師匠ですか。
銃の作り方を教えたりとか。
それ江戸木田さん
のような形でしたっけ。そうそうそう、私じゃないよ。
あとね、こうあの犯行現場である大和西大寺駅が、まあ、あの近鉄の乗り換え駅であるということと、
はい、
あの たくさん の, あのポイントがそこにあって、鉄道ファンは大好きな駅であるっていう話とか、うあのそういう、ね、あの京都に行くための乗り換え駅ですからね、
はい、そうですね、
でまあ、近鉄が好きな人だったらやっぱり大和西大寺という、
うん、
で今あの大和西大寺の駅 の, あの建て替え計画が今
そうそう
出てきまして、
はい、
であの阪急 の, あの淡路駅 の, あの建て替え計画を抜く、もうそれを超えるんではないかという複雑な大要塞駅が作られるかもしれないという、うん、その利権に絡んだ実は大変なことだったのかもしれない。よく分かりません。
位置めっちゃずらさなあかんですね、あの駅ね。
そうです。それを動かすと、そのあのなんだっけ、あれなんとか球はなんだっけ、あの
なんとか球、ああそれあの、平城京の
平城京のあれに引っかかるから、
ね、そう遺跡が後で出てきたからね。
そういうことがあるかもしれません、はい、よくわかりません。
まあまあ、
まあまあ
どう、そのどうですか。まあこれ結局その安倍さんの話っていうのが結局なんかこう報道としてそっちがメインになっちゃってますけど、はい、
うん、
犯人っていうかやった人いるじゃないですか、
はい、
山上さん、
42歳、容疑者、
その方が結局前島さん言ってたみたいに、
うん、
その海上自衛隊やった時のことからすっぽり空いた状況 で,
そうです、
今何してるか分かんないっていうので報道されてるじゃないですか、
は
い、
うん、
で僕はちょっとその思うのは、安倍さんがどうのこうのっていう報道と、
はい、
まあ、この犯人の家に、まあ、爆弾っぽいものがあったみたいなところは言われるんですけど、はい、なんでその人がそれやらなあかんかったのかっていうところに着目した時に、
うん、
その、まあ、アメリカとかフランスとかの政治家って結構警備厳しいですよね、
はい、
日本って結構甘いじゃないですか、
甘い、
うん、
フレンドリーじゃないですか、
はい、
とか近いじゃないですか、
はい、
市民とか、
はい、
でそんなんで、まあ、その人ですら狙えたっていうところですけど、
はい、
結局なんかその社会からないがしろにされてた人ではないかなっていうのが僕はあって、
はい、
安倍さん絡みで
犯人 が,
犯人が、
はいはい、
でそういう人って今までは社会からないがしろにされてた人って自分で自殺を選んでたんです、
はい、
ところが最近は誰か巻き込んだろうみたいな、
いますね、
殺
いますね、
はい、テロっていうのを起こすっていうので、はい、
道連れにしたれっていうね、
それがそのフランスアメリカはたくさんあると、
はい、
だから日本の場合ってそういうのが今まで数年に1回
はい、あるかないかだったんですけど、
まあ、例えばほらね、あの2年ほど前 の、はいはい、あの京都アニメーションの放火事件もありましたもんね。
2年なんですか、あれ、
2019年
です。それがあって
3年も3年か、
まあまあ、結構前だったの加藤君って言って、はい、秋葉原でトラック突っ込んだ、
はい、あとこの間 の、 あの北新地 の、
あ
の
あ
クリニックもそうでしょ、
灯油撒いて、ね、はい、
だからその、うん、どうしてもその火つけて大量殺人ということになってしまったっていうのとはちょっと、はい、毛色は違うけれど、はい、そのまあたまたま彼にその犯人にそういう銃器を作る、うん、まあ、技術的な素地があったというのと、はい、でまあたまたま安倍晋三が奈良にやってきたと、うん、
はい、
これええぞということで偶発的っていうか、まあそれほど計画性はなく、うん、
はい、
やっちまったっていうこともあるかもしれないですよね、うん、
でそれこそその先ほどおっしゃったそのミリタリーオタクだったら、うん、サマーゲーでもやってたら、うん、それは当てれるじゃないですか、うん、っていうところで、で気を込むのはそのないがしろにされてるそういう人たちに向き合う政治家だったら、
うん、
そんなことはされないと思うんですよ。
そうです、逆にね、
うん、
だけどないがしろにしてた人なのであの人が、
はい、まあ、まあ、だからターゲットにな
りやすい、
まあ、なりやすいというかなっちまったという、
いろんな人が狙ってた中でその山上さんというこの犯人になった人がその人の代表としてやったっていう、まあ、出来事なのかなっていう。
なるほど、
誰もがそういうふうになる可能性があったけど、いろんなことが重なって
奈良で起きたという。僕あのこれをきっかけにして、はい、そのなんかねテロがね、
はい、
これをテロと単純に言っていいかどうか分かんないですけど、うん、そういう事件が、
うん、
なんかこれ多発するような気がしてきたのよ。
あ、それは、それは
ね、はい、
でこれはその別に与野党関係なしで、
はい、
自分からすれば気に入らねえ相手だと、
うんうん、
いうやつをやっちまえって思うやつが自暴自棄になって、うん、
はい、
何らかのその爆弾なのか刃物なのか何なのかは別としてですよ、
はい、
今こんだけ情報が発達してる中で、
はい、
何らかのそういう人々に人に危害を加えようとする道具を作ろうと思えば、うん、まあできますわね。
まあ、潜ればねかよもね。
だって今それこそ 3D プリンターでピストルが作れる時代
ですよ。そうですそうです。
まあ、あの一発撃っては壊れるらしいですよね。
まあ壊れるけどね。壊れるけどでも一人殺せるわけですよ、まあ、はい。だからそういうようなものも含めて。あのちょっとこれ考えていかなきゃいけないんですけど、うん、ちょっと B 枠からですね、
はい、
まあ、その、まあまあ、高橋君 の、 その創価学会公明党ネタも含めてやっていくんですけど、
はい、
まずちょっとあのこの選挙戦とかねこの政治状況をちょっとこう考えながら、
うん、
その今ねそういうテロルが増えるんではないかというなんか危惧、
うん、
この社会情勢の不安っていうのを、
はい、
まあ、僕は煽るつもりはないんですけど、
はい、
それをあのちょっとまともにちょっと考えてみようかなというふうに思っております。はい、一旦 CM に行きまして、今日 CM 流すんですかね。
まあ
CM あの FMC にも公共広告があるんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、あの作ったのがあるんですけど、
魔法の言葉で楽しいとかいうやつですかね。
ポポポポーンみたいな。それはないんですけど、あのその時代に流れてたやつのパロディーがあるんですけど、いかがなもんかな流すのはっていう。
っていうか不謹慎じゃない CM があるんですかっていう。
うちですか。不謹慎でない CM。
スチームフリーなんて。
チェルノブイリ、
ね、
あとねえ、あのスーパー七輪太宰君とか、ね、
不謹慎です。
あとスーパーダイエット食品エボラちゃんっていう
のありますね。
もう納豆はいきなり襲ってくるでいいんじゃないですかね。ほらね、
あれが一番不謹慎じゃないですよね。
あ、かもしれない。
榎田さんの場合はあの牛乳は突然襲ってくるの
ね。はい、
まあまあ別に俺あの牛乳飲めるんだよ別に。
ああ、飲めますか。
うん、あの俺あの食えないものって実はないんだよ。
あ、
嫌い別に勤めてこう摂取しなくていいと思ってるだけの話
で、うん、いやいや摂取せなあかんすよ、
やっぱりね。牛乳飲まなくたってこうやってこうであのそれ、はい、そこそこ の、 あ の、はい、あの体格を維持できてます
から。ちょっとなんかやつれてる気しますわ。
やつれてるよそら。言われなくたってやつれてるよ今。
この原因は牛乳を飲んでいないから。
いや選挙だと思います。
選挙ですよね。
AC のネタを振ってしまったばかり申し訳ありません。
本当に話が伸びております、
ね。はい、そうですね。 CM 行ってください。
牛乳ですね。
さあ、まあ、どんな CM が流れるんでしょうか。はい、
交互期待。
こ これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
え、出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。